皆様おはようございます。昨日は、KBF フレンズ、何人行ったんですか？20人ぐらいが、車4台で、尾道まで、って行って、そして尾道の、田淵ファミリーで、KBF らしいような礼拝、しました。そして、偉大な伝道者、周平がメッセージしてくださって、とってもいい時間でした。そして皆様、インターネットで聞いてる方、もし、広島とか、尾道の方に住んでるんだったら、E メールで、kbfweb.com にメールして参加してみたいって思うんだったら、連絡してください。そして将来は、尾道だけではなくて、全国いろんなとこで、僕一人で行くんではなくて、KBF フレンズ、仲間、友達と一緒に、いろんな場所行きたいと思います。一つはもうプランしてあるのは、来年の1月、2月、3月あたりは、北海道の、スキー旅行、そしてそのスキーの旅行で、夜になったら礼拝するっていうような、ことを、プランニングしています。そして、北海道で聞いている方が非常に多いので、もし、北海道に住んでいるんだったら、E メールしてくれたら、詳しいことを、送りたいと思ってますので、また返事をお願いします。そして今日は、最後の最後の、テモテの手紙の、第二手紙の4章の9節から、18節までの、お別れの、言葉をそこから勉強したいと思います。そして、これは、まあ、ある人はこれを読んでしまうと飛んでしまって、これはただ別れの言葉やから、次のところに読もうと思う人がいるんですけれども、この中でも非常に大切な、価値観とか、成長した人はどういう性格を持っているのかって、この中でも見えるんではないかなと思いますので、ですから今日は、この部分を勉強したいと思います。はじめに9節から、テモテ第二手紙4章9節からもう18節までゆっくり読んでください。お願いします。
あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニキに行ってしまい、またクレスケンスはガラテヤに、テトスはダルマテヤに行ったからです。ルカだけでは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私はテキコをエペソに使わしました。あなたが来るときはトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に羊皮紙のものを持ってきてください。同罪苦人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力をくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に見栄えがとこしえにありますように。アーメン。
これはこのパウロの最後の言葉なんですね。この後どうなったのかわからないんです。そして、まあ、いろんな学者の意見があるんですけれども、これを書いたときに、まあ、60超えてて、 そして、その時代にとっては、60歳まで生きるってかなり見事なことで、なかなかそこまで生きる人はいなかった、みたいなんですけれども、まあ、彼はその、年寄りまでなってしまって、この最後の別れの言葉はこれなんですけれども、今日は、これを考えたいと思うんですけれども、私の若い時にある、牧師からこの話を聞いて、そしてそれが聞いた時にすごい私がショックを受けて、このようになりたくないなと思ったんですけれども、彼がこう言いました。私がやっと、この地球でどうやって生きればいいのか、やっと分かった時期は、もう年。そして終点の手前になってしまって、その時に、やっと、どうやって生きればいいのかっていうことを分かってしまったっていうような。それが聞いた時に、私そうなりたくないって。ね。やっとどうやって生きればいいのかって、80歳になった時とか、そういう年ではなくて、なるべく早く、この人生どうやって生きればいいのかっていうのをもう知りたくて知りたくて。ですから、若い時に聖書学校行って、もうクリスチャンだったらどうやって具体的に生きればいいのかっていうことをすごく知りたくて。けれども若い時がすごく問題だったのは、私の話を聞いてくれるような、成長したリーダーがなかなかいなかったんですね。そして聖書学校でも、生徒が非常に多くて、ある先生が、この先生は尊敬できるなと思ってて、ですから一対一で話してみたいなって思ってて、そしてお願いしてみたら、先生が、手帳を出してきて、それなら、再来週、火曜日、2時から20分、というようなことになってしまって、そして、やっと2週間待って、列があって、そして20分でちょっと挨拶ぐらいでそれで終わってしまったんですね。ですから、まあそのような、成長したクリスチャンいなかったので、もう本で、いろんな人の証の本とか、それでもちろん聖書とか、そういうとこから、どうやってこの人生生きればいいのかっていうことを、まあ今まで、調べてきて、そしてその、ただ、聖書はこうなんだ、ああなんだって、そういうなんか深いような話よりも、私の興味持っているものは、毎日どうやって考えればいいのか、毎日どうやって動けばいいのか、毎日どうやって人と会話すればいいのか、毎日どうやって良いお父さんとして生きればいいのか、そういうものに私が、興味があって、そして、この具体的な部分は、この最後の別れの中でも、いろんなヒント、教えがあるんじゃないかなと思うんですね。そして、ここでは、ひょっとしたら、もう、これを読んでみますと、10月、ちょっと寒くなってきてるんですね。上着が欲しいっていうようなものも書いてあるし、ですから寒くなってきて、そして、もうなんか、早く、何か書かないとっていうような気持ちもあって、ですから、書くものとか、巻物とかそういうのが持ってきてっていうような頼みも入ってきてるんですけれども、この成長したクリスチャン、パウロ、もう終点、もう天国に行く、もう長くはない。この人の性格、この人の考え方、一つ学べるのは、もう当たり前のことなんですけれども、一人では何もできないっていう理解があるんです。一人ではない。いろんな友達がいるんです。マルコを送ってくださいって。彼は私にとっては必要なんですって。そのような友達が必要。ものすごく必要。一人では何もできないって。それは非常に大切な当たり前な教えなんですね。けれども多くの人は若い時から自分でできるっていう道を選んでしまうの。自分で賢くなる。自分でこれ、人頼らないで頑張るっていうような、考え方が非常に、強いんですね。けれども、本当のこと言うと、年取ってくるとだんだん見えてくるのは、体が弱ってきて、自分一人ではやっていけないって。それが学んでしまうんですね。 そして本当のことを言いますと、それが、60歳の時とか、70歳の時にやっとそれを気づくんではなくてね、もう若い時に気づいてたらすごい持ちられたのに、って、そういうようなものなんですね。私昔若い時は大工だったんです。そして一つの家が、一人の力で建てようとするっていうのを見たことあるんです。一人で家を、もう土台からもう屋根まで建てようと思ったらもう何ヶ月も何ヶ月もかかるんですね。けれども私の経験ではベテラン5人揃うと同じ程度のものが私記録したんですけど3日で建てたんです。いえもう屋根まで中身はまだできてなかったんですけどもたった3日だけで5人の力で協力して役割分割して、そして結局、もう何ヶ月、一人で何ヶ月もかかるようなものっていうのは、たった、3日間でできてしまうんですね。ですから私たちが、もう一人で生きるって、一人で頑張るって、そういう考え方は非常に愚かな考え方なんです。そして人間が年取っていくと、とうとう自分の体が弱くなって自分ではできないっていうことを気づくんですね。けど早く気づいた方が人生が恵まれます。で、パウロがそれを理解してたんですね。友達が多くて、そして裏切った友達もいるんですけれども、忠実な友達もいて、ルーカとかマルコがいて、そしてその人たちが年取った時に非常に力になってくれたんですね。そしてよくこのような考え方あるんですけれども、年取っていくとお金貯めないとって、お金貯めないとってね、引退した後どうしようって、お金貯めないとって、ですから必死で人間関係を掘ってお金を貯めるの。けれどもね、年取った時にね、お金だけでは慰めならないんですよ。一人でお金だけで。寂しいようなことなんですね。確かにある程度のお金が必要なんですけれども、そればっかり走ってたら、それがまるで私言うのは朝原症候シンドロームなんですね。なぜ言うと彼が捕まった時に屋根裏でなんかおかんみたいな箱に入ってて、周りに1万円札を並べて、そこで終わりを待ってたんですね。そしてそれは本当にもうなんかそのような行動っていうのを8時代を全員集合のドリフターズのなんかバカ殿みたいな行動ではないかなと私が思うんですけれどもね。もう最後の最後になるからこのとにかくお金を周りに並べて待つっていうのはなんていうも情けないような行動なんですけれども、私たちは気をつけないと、もう第一お金を稼げる、そしてそれから安心もらう。けれども事実は私はいろんな老人ホームも回ったことあるんです。そしてお金だけは慰めならないんですよ。お金があってても最後の最後は誰も会いに来てくれないとか、もう私を大切にしてくれる人誰もいないとか、それになってしまうんですね。ですから確かにお金が大事なんですけれども、それよりもね、もう愛の関係なんですよ。パウロの最後の最後に、そのような友達がいたんですね。裏切る人もいたんですけれども、やっぱり大切にしてくれる人もいたんです。ですから私たちが今、もう30歳になってても20歳になってても、結局、すべての人が終わりがありますので、本当に恵まれたような、終わり方、人間を大事にする。そして大切な友達を作るっていうのは、いいんではないかなと思います。そして、そういうような忠実な友達、自分を絶対裏切らないような友達が欲しければ、自分はそのような人にならないといけない。よく私、カウンセリングの中で、誰かが私と聞いて、私が友達が誰もいないんです。どういう、友達が欲しいんですかといつも聞いてたら、よく出てくるのも優しい友達で、絶対私を裏切らないような友達って。で、私が、あ、そうか、あなたもそういう人ですかって。は？あなたもそういう忠実、絶対裏切らない人ですか？矛盾がありますね。本当に、 そのような友達が欲しければ、そのような人になっていかない。そして似たような人が寄ってくるんですね。憎しみばっかり持ってるような人がいれば、憎んでる人が寄ってくるんです。同じような交わりになってしまうの。許せないという心を持った人たちは、やっぱりそういう同じような傷を持った人は集まってくるんですね。ですから忠実ね、絶対私はもう人を大事にするという人がいればね、そのような価値観を持った人も寄ってきます。ですからそういう友達欲しいなと思うんだったら、自分はそのような人にならないといけないんじゃないかなと思うんですね。そしてそういう友達作るにはリスクがあります。この人助けてあげたのに、大切にしてあげたのに、こんなしてあげたのに、同じようにしてくれなかった。パウロもこれを経験したんです。うん、見捨てられたっていうもの、人もいますよね。旧説の中読んでみますと、そういう人もいるんですけれども、うん、けれども中には、本当に忠実な、人もいるんですね。そういう人になるんだったら、本当に自分の約束したことを大事にする人になっていく。何かを始めるって約束したら、できるだけその約束を守る。そうすると、誠実さっていうものが育てられて。許しっていうのは一瞬でもらえるもんなんですよ。許しっていうのは。神様から一瞬で許しをもらえる。私たちも誰かと問題があったら許すっていうのは一瞬でその許しの関係を始めることができるんですけれども、誠実さっていうのは一瞬でもらえないもんなんですよ。自分の行動で、見えてくるもんなんですね。ですから、いくらでも私を誠実な人と思ってくださいって言ってても、自分の人生は裏切ってばっかりやったら、矛盾があって、本当はそれは自分ができるだけ約束したことを大事にするっていうのは、本当に、一つの目標じゃないかなと思うんですね。で、私が、の中では、こう、二種類の、失敗があるんだけれども、一つは、誰かが、かわいそうだなーって、そして、かわいそうだから、これを約束しようって、思って、すけれども、この人にこれを約束して、この人の慰めとこの約束して、けど事実は24時間しかないんですよ、私は。ですから、約束やりすぎてしまって、できなかったって。若い時にそれはやりすぎてて。そして今はそういう時には、もうだんだん、先に乗った方がいい。先に乗った方がいいっていうような、ものが入ってくるんですね。すぐに、あ、この人かわいそうだからこう約束しようではなくて、本当に神様、これをやってほしいのかっていうことを確認するっていうことが大事なんですね。もう一つは、こういう約束、よく私は失敗してるんですけれども、ロブさんお願いだから、多分あと3年か4年で結婚すると思いますので、私の結婚式をやってくださいって。いいよって。だって、3年4年。それはもう、ね、来週だったらちょっと待ってって、ちょっと待ってって、ああ、ごめん、ちょっとはい、言えるんだけれども、まあ、3年4年だったらいいよって言って、で、また別の人来て、また同じような頼みで、いいよって言ってしまって、そして今度は、ね、2、3年経つと、その頼みがうー溜まってきて、大変なことになってしまって、もう潰れそうになっていくって。ですから本当にその先の約束も、本当に祈ってから、これは神様がやりたいのか、ただ自分からこの人を喜ばしたいのかっていうのは、すごく確認した方がいいんです。そして、その確認、すぐ返事するんではなくて、ちょっとね、考える時間くださいとか、祈る時間くださいって、それで祈って、そしてその平安、導きを感じるんだったら、だんだん失敗ばっかりではなくて、あ、誠実な人、忠実な人、そういうものが、だんだん見えてきて、そして今度は、本当に信頼できるような友達っていう、人になるんですね。でも多くの人、まあ、かなりこういう人もいるんですが、いろんな約束するんだけれども、もう全部、もうストップなって、また約束して、またストップなって、それが続いてしまうと、やっぱり、 信頼できないっていうようなものになってしまうんですね。ですから私たちがそのようなもう最後の最後までマルコみたいに大事にしてくれるような友達が欲しければ、そのような人になっていかないといけない。そしてそれは自分の根性でなるんではなくて、イエス様と共に生きると、だんだんだんだんそういう、忠実な性格が自分の中に、生まれてくるんではないかなと思うんですね。そして、そのような友達欲しいなと思ったら、ただ祈って、本当にもう信頼できるような友達くださいって、その祈りも大事なんだけれども、探すこともいいと思いますね。そういう人、本当に自分が、本当にお互い守っていくって、じいちゃんばあちゃんになっても守ってくれるような大事な友達っていうのを探す、ことも大切やと思うんですね。そして、探すんだったら、一番力強い、探す方法っていうのは、誰がイエス様を知りたいのかっていう性格。本当に賛美しているときに、本当にもう神様と親しくなりたいというような賛美をしている人たちとか、なぜ言うと、人間っていうのは自分の力ではなかなか変わらないので、イエス様と親しくなっている人っていうのはね、変えられるの。変えられるの。ですからそういう人は、イエス様の力で優しいばあちゃん、優しいじいちゃんになってしまうの。そしてその付き合いがあまりできてない人、クリスチャンでもできてなくても、頑固なじいちゃん、ばあちゃん、もうブツブツ言うような不満を出したり、そういうような人になってしまうんですね。私が、老人ホームもたまに、なんか用事があって回っていくんだけれども、その時に、まあ、いろんな人がいるんですね。老人ホームの中では。その中ではね、もうこれも見たことあるんですけれども、なんか遠いとこでね、助けてくれ助けてくれって叫び出して、ええー、って、そしてなんか、わーって、まあ、もう殺されてるとか言ったら何もないんですね。もうテレビ見てるし。けれども、なんか自分の育てたようなものが、とうとうボケが入った時に、その海が出てきてるんですね。そういうものが出てきてるんですね。他の人は、もう怒ってるの。喧嘩してるの。誰もいないのに喧嘩してるっていうような老人もいるんですね。で、また、こういう人もいるんですよ。あ、外人が来た。Hello, my name is Kato.I am very happy to meet you. I was a student at Palermo, you know. そういう優しいじいちゃん、ばあちゃんもいるんですね。どうしてそうなったっていうと、もう自分の価値観っていうのは、健康なものを自分の心の中にあったので、とうとう70、80、90になった時に、その価値観が、もう明らかになって見えてきたんですね。皆様どうですか？じいちゃんばあちゃんになったらどういう人になると思いますか？愛に溢れた人になっていくのか、憎んだり叫んだりする人になっていくのか、それ直す方法は今、年関係なくイエス・キリストと共に生きるっていうことをもう大事にすることなんですね。そうすると、そのあったかい、イエス様の臨在が自分の性格と染みついて、そのような素晴らしい人になっていくと思います。ですから、友達、パウロが友達を大事にしてた。そして、もう一つパウロが年で、理解してたのは、それでこれも若い時に分かってたらいいのに、けれども、このパウロが理解してたのは、親しい友達でも失敗する。親しい友達でも人を裏切る。それがしょうがない。そして16節読んでください。
私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。 どうか彼らがそのために裁かれることもありませんように。
もう一度読んでください。
私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。
許しが入ってるんですね。ね、ちゃんと人間が失敗するんだって分かってるの。もう親しい友達やったんだけれども、みんな逃げてしまった。それ分かっ、人間の弱さを分かってるんです。ですから許しがあるんですね。そして、成長していくような人間っていうのはね、人間が弱いんだっていうことを分かってくるんですね。若い時は、あの人がこうだったのに私は裏切った、もう知らんわ、とか、もう縁切る、とか、もう私はもう人間も信頼できなくなった、だからもう私はもう、引きこもって自分の部屋だけにいるわ、とか、そういうのは成長してないような考え方で、けれども事実は私たち全員、弱いのよ。いくら、ね、約束するからとか言ってても、やっぱりね、攻撃が来た時、そしてこの場合は裁判だったから、ちょっとみんな言う、もう、怯えてしまって、逃げてしまったんですね。けれども、パオロが恨んでないんです。人間っていうのは弱いんだって分かってるね。一番親しい友達でも怖くなってしまって逃げてしまったって分かってるんですね。そして、ですから私たちが成長するんだった。友達に対して、人間に対して、考え方が変わらないといけない。で、それは、どうして人を信頼すればいいのかっていうのは、その人が、の中に、神様の臨在、聖霊が住んでるんだったら、この人の中に住んでる聖霊を信じる。だって神様は裏切ることない。そういう本当にしっかりしたもんですので、ですからその人を信頼するよりも、その人の中に住んでるイエス様、聖霊を信じる。ですからもう一回チャンスをあげる。もう一回関係を立て直す。そのような態度を持ってるんです。ですから本当のことを言うと、ロブはロブを信頼してない。そして人間を信頼しない。誰を信頼するっていうと、ロブの中に住んでいる聖霊を信頼する。そして、皆様の中に住んでいるイエス様、聖霊の力でいると信じているので、その部分を信頼する。ですから、苔があっても、立て直しも案内してくれると思うんです。ですから、これから成長した考え方を持つんだったら、あの人はこうで裏切った、でも知らんじゃなくて、本当に神様はその人の中に働いているかどうかっていうこと。そして本当に主として受け入れるんだったら、もう聖霊がこの人の中にいるから、怪しいと思うよりも、その人のために乗って、天の父様、今、私の友達のために乗りますって、そして彼は私と同じように弱い人間ですので、聖霊様強く、その方の、心の中に働いてください。正しい行動を取ることができますようにって、そっちの方に力を入れるの。そして精霊の力で人間がいい方向に変えられる。うん、ですから私が誰か仕事頼んだ時に、その人頼んでるよりも、この人の中に神様住んでると思う、精霊が住んでると思うから、ですからお願いする、信頼する、任すって、そしてその聖霊はやばい時に問題あった時にちゃんと聖霊がやめた方がいいよとかちゃんと心の中で声が出してくれると思いますので、そのような理解、このパオロが年取った時に、考えるんですね。もう一つ成長した、証拠っていうのはこれ14節にあるんですね。読んでください。
同罪古人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼に報いられます。
これもパオロの考え方が見えるんですけれども、パオロはしっかり理解してたのは、 自分は人を裁いてはいけないって理解してるんですね。裁く人、裁くの権利持った人は神様だけなんだって理解してたの。そして、ですからもう誰かが騙されたとか、ひどい目に遭わされたと思った時に、もう神様に任すって。私はそんな権利がない。だって私もいろんな良くないこともやってきてるし、ただ神様の恵みによって救われてるので、ですからこの問題、あなたはもう世界最大な裁判官ですので任しますって、その理解を持ってるんですね。そして、若い人は、多くの場合これ分かってないんですよ。ですから、喫茶店行って友達集めて、そして誰でも聞いた、あの人がこうでこうで、あれは、私やったらね、もう殴ってやると、いろいろ、神様の代わりに裁判官に なっていくんですね。そして、あれはこうでこうするべきなんだ、ああするべきなんだ、とか、偉そうにいろんなこと言ったりするんですね。そして結局そういう神様の代わりに裁判官になろうとしているので、その人の成長がストップしている。止まっているんです。10年も20年も。いつも自分が正しい。自分が正しい。あの人をこうするべき。この人をこうするべきって。それがなかなか自分が裁判官じゃないんだって掴めてないんですよ。ですから自分の人生そのまま流してしまっているの。そしてその祝福、神様から来るような祝福ないんですよ。なぜ言うと神様の役を取ってるわけなんですよ。それは成長してない人の考え方。パオロがちゃんとこれを掴んでる。私は裁判官じゃないんです。ひどい目に遭わされたけれども、その裁き、その罰っていうのは私を決めるもんではないんですって。神様が任しますって。それを掴んでるんです。そしてそういうものを掴んでる人っていうのはどんどんどんどん自分が成長していける。ですから、この理解っていうのはもう70、80歳でやっと掴んだんじゃなくて、もう本当に今、それを大事にした方がいいと思うんです。何かあった場合、もうすぐ友達に電話して、こうでこうで、私はこうすればいい。それだったら自分の人生を無駄してるんです。ですからそれを神様に任してください。彼だけが、そういう権利が持ってるんです。私たちが裁判のように偉そうになって、あの子はこうでなってしまうと結局犠牲者になってしまう。なぜ言うと私たちは失敗してるんですよ。完璧にできてないんですよ、私たち全員。ですから、偉そうにこの人はこうだ、あの人はこうだって言ってしまうと、神様にとっては最大の失礼な行動なんです。なぜ言うと私たち見えてないものがいっぱいあるんですよ。分かってないものがいっぱいあるんですよ。ですからパオロが理解しているのはこれはもう任すっていうこと、神様に任すって。ローマの12章19節も読んでくれますか？ローマの12章の19節。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをする、と主は言われる。
もう一回お願いします。
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをする、と主は言われる。
神に任したらいいんじゃないんですかじゃないんですよ。命令なんですよ、これ。うん。命令なんです。ですから、私たちがこれを若い時に、今、これを掴んだ方が、人生が恵まれます。掴んでなかったら、繰り返し繰り返し、もう怒りを感じて、もう不満とか、それ、もうずっと最後の最後まで、続くと思いますので、これは本当に大事なポイントじゃないかなと思うんですね。もう一つの大事なポイント、パウロの最後から学べるのは、この16節、また戻りますけれども、テモテ第2手紙4章の16、17、お願いします。
私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。 しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されました。
バターヤン、ちょっと立って、ここに、友達になってくれますか？うん、ありがとう。ちょっと聞きたいことあるんですけれども、昨日10時20分、何をしてたんですか？
昨日ね、
10時20分。
はね、ちょうど家に帰っていたところですね。
そうですか。けど私がガンガン電話してるのに、取ってくれなかったんだけど、どうして？
ちょうどね、車運転してた頃だ。
いや、けども私やったらね、友達でしょ。
友達ね。
友達。だから私やったらね、車止めてね、ちゃんと取るんだけど。
そうか、うん。そういうこともできたよな。ああ。
どうぞ。こういう友達もいるんですね。もう、何してたん？どうして来なかったの？なんでメールしなかったの？どうして電話しなかったのって。で、そういうような友達になっていくと、相手が弱ってしまう。もうエネルギーが吸い取られる。そしてそのような質問とか疑問とかそういうのばっかりだったら、それがどういう意味と言いますと、自分は他の人間に依存する癖っていう病気なんです。依存するんですね。そして、私たちが、パウロも含めて成長してるんですけれども、パウロが友達が必要だったんです。それはそうなんですけれども、友達いなかった場合、神様がいる。それをしっかり掴んでたんですね。ですから私、このコンセプトが6割、4割って言ってるんですけれども、私たちの、慰め、力っていうのは、少なくても6割ぐらいが神様がいるんではないからもらえるんではないかなと思うんですね。そうすると人間が思う通りに動いてくれなかったら、ぶち切れたり、もう怖いメールを送ったり、電話で迷惑をかけるんではなくて、切り返して聖霊に頼っていくって、そういうことなんですね。よく私のカウンセリングの中で、男性も、もういろんな問題があるんですけれども、女性の場合は結婚したいんですって。そして話を聞いてたら、あなたが今結婚したら、あなたの主人が、ものすごいあなたとして恵まれると思いますかって聞いたら、いや、ちょっと私大変って言う人もいるんですね。そして、私がこうやって返事するんですけど、あなた第一ね、主人がいるんではなくてね、救い主がいる。救い主がいる。そして、自分の価値が救い主、イエス・キリストから最低6割、そこからもらわないといけない。そして、それがもらった後に今度主人がいる。けれども、主人が自分の救い主になってもらうって、私がこんなんで、こんなんで、こんな問題で、これで、これで、これで、これで、結婚したら全部直してくれと思ったらね、完全にその男性が潰されます。ですから、まず第一、救い主がいる。そしてその救い主の関係から自分が愛されているって、誰もいなくても何とかやっていけるって、そのような立場を取らないといけない。そしてそれが取った次に主人がいるっていうようなものなんですね。そして男性もそうなんですね。まず第一、主人、イエス・キリスト、主がいる。そしてそれがしっかり取ってきて、そしてその次にワイフがいるって、そのような、順番なんですね。そしてそれができなかった場合は、不健康の依存の結婚になってしまって、大変な問題がいろいろ出てくるんです。ですから、イエス様と共に生きるっていうことを、今、私たち全員学んだ方がいいんじゃないかなと思います。ちょっと練習、なんちゃん、ちょっと、こう言って、バタヤマここに立ってくる。
練習するよかった。
ね、今ちょっとこれなんて言うんですか。
ね？
手錠。手錠。あの、これはおもちゃのやつなんだけれども、ちゃんとロックもあって、キーもあって、そしてちょっと頑張っていってみたいんですけど、できるかな？ちょっと頑張って動いてください。ちょっと安すぎたかもしれない。ちょっと待ってよ。これを、キーがこうやな。あははは。これ、壊れなかったらいいんですけど、はい。
いろいろありまして、みんな祈ってください。あ、ちょっと対応しようと思ったらなんか問題がありまして、まああの繋がってるふりをしてください。はい、そしてみんなの前に立ってください。
もしこの二人が、一緒こういう状態だったら。あの、会話が結構増えるんではないかなと思いますね。あの、ね、一緒に行動しないといけないので、ですから会話がすごい増えると思いますし、そして会話が増えるだけではなくて、どこ行っても一緒なんですね。ですから誰が料理するかっていうの質問も意味がないんですね。一緒に料理するっていう、あの、ことで、あの、勉強、あの、一緒に勉強するっていうのは当然。あの、どこ行っても、お風呂もちょっと恥ずかしいかもしれないけど、一緒になってしまうんですね。そして一緒にそれをやりながら、会話があるはずなんですね。愛し合ってるんだったらね。そして、本当のことを言いますと、神様は、そのような親しい関係を私たちと取りたいんです。ですから、日曜日だけを祈るとか、寝る前だけに祈るとか、そういうんではなくて、一瞬一瞬、イエス様と共にいるって、そのような人生を築いてほしい。そうすると、ちょうどいいタイミングで知恵をもらったり、ちょうどいいタイミングで慰めもらったり、そのような関係が成長したクリスチャンの関係なんです。そうすると、問題が入った時に、パニックに走っていくんではなくて、もう神様一緒にいてくれてるからすぐ頼っていけるって。パオロがそういう、こういう人生を、経験してたんです。ですから裁判になって思う通りにいかなくても、もうすぐにイエス様に頼って力になってもらうって。それ、もうそれずっとやってたから、今度大変なことをなった時に、パニックするんではなくて、ちゃんと一緒にいてくれるっていうような理解があったんですね。ですから私たちが、成長するんだったら、困った時神様を相談するって。それはまだベイビークリスチャンなんですよ。困った時だけとか、日曜日だけ。それではなくて、一瞬一瞬毎日、自分のベストフレンド、愛し合いながら会話するっていうのは、それは神様を望んでるんです。神様は私たちと愛の関係を持ちたがってるんです。そして一緒にいてくれたら、恐れが消えていきます。不安がなくなります。ストレスがなくなっていきます。これが成長の道なんです。ですから、これから、歳関係なく、本当に成長していきたいなと思うんだったら、たまに祈るっていう方向から、イエス様と共に生きるっていうのは、それが、どんどんどんどん経験してみてください。ちょっと大変かもしれないけれども、向こうで直してみてください。ありがとう。そして18節読んでください。
主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。 主に御栄えがとこしえにありますように。アーメン。
神様の守りっていうのは自動的にもらうもんじゃないんです。わざと頼まないといけないんです。神様は私を守ってくれているって、そのような祈りっていうのは、そのような、頼っていくことが必要なんです。自動的に守られるんではなくて、そういう守りを自分の家族のために、そして自分のためにも、本当に、祈って信じるもんなんですね。そして、本当に、この人生をたっぷり、楽しみたかったら、一つの、大事なポイントは、死ぬ用意ができてなかったら、たっぷり生きることもできない。人間っていうのは、死ぬ恐れが自分のどこかにあるんです。生まれつき。ですから、高いところに立った時に怖いっていうような気持ちがあるんですね。いつかこれが終わるなっていうのは、人間がそういう理解があるんです。動物が、こういう理解がないような動物が多いんじゃ、理解あるのは、ほとんど理解してないんじゃないかなと思うんですね。動物っていうのは、一匹が死んだら、ゾウさんがなんか泣いてるって聞いたんだけれども、多くの動物っていうのは、その死ぬっていうのはどういう意味なのかって理解してないんです、動物が。寂しいなっていう気持ちがあるんだけれども、永遠の世界があるんだとか、それを理解してないんです。人間だけが生まれつき理解してるの。これが終わるんだって、いつか終わるんだって。終わるんだって。理解してるんですね。そして、それを恐れてたら、たっぷり生きることができないんですね。昔私がハワイに行って、ハワイで説教してくださいという頼みがあって、向こう行ったんですけれども、5回説教してくださいという頼みで、そして、各集会に大体300人ぐらいの人たちがいて、そして、本当のこと言うとね、心の中でパニック。KBF は100人ぐらいまで行くんだけれども、って300人の前、それだけではなくて外人の人ばっかりでしょって、もうどうしようって、外人の前でメッセージするのはあんまり経験ないからね、もうどうしようどうしようって、英語のミスしたらどうしようとかね、日本語でミスしたらみんな許してくれるけどね、ね、こんな顔してるからね、英語のミスどうしようとかね、もうパニックでね、どうしようどうしようと思って、そして日曜日が、なんか水曜日頃もハワイに行ったんだけれどもね、日曜日もやらないとあかんなって分かってんですよ。けれども、友達がね、海泳ごうよとかね、で僕、ああ、泳ごうって、それ、泳いでんだけどね、楽しくないのよ。って、泳いでんだけどね、日曜日があるのよ。だから今度この店が美味しいよって、美味しいって、それ食べて美味しいでしょって、美味しいんけどね、美味しくないのよ。ある意味。なぜ言うとね、日曜日があるから、どうなるやろっていう。ですから、普通だったら、もうワイキキで泳ぐこととかね、食べることはもう楽しめたのにね、日曜日があるから楽しめないの。やってんのに。そして人生も死ぬ恐ればっかり思ってたらね、たっぷり楽しめない。そして自分がやっと、亡くなった時に絶対いいとこに行く、絶対イエス様と共に生きるっていう、それがしっかり理解している人っていうのは、今度はこの地球でたっぷり楽しめるの、本当に楽しめるの。そしてこの確信がない人っていうのはね、まあ、いろんな方法あるんですけれども、一つの方法っていうのは酒を飲むことなんだよな。そして、うん、飲みに行こうよ、飲みに行こうよって。そしてその酒飲むと、そのいつか終点があるぞっていう、どっかにあるものが、もうかぶされて、えへへへへってできるの。ですから忘年会っていうことあるんだよね。忘年会で、あははは、結局それがかぶされてるわけなの。ね、死ぬぞって。ね。けれども次の朝は、起きた時何がある？朝起きた時、頭痛。鏡見たらね、思い出すのよ。髪の毛が、薄くなってんな、これ。すごい薄くなってんな。どう、そして入ってくるの、また。ね。いずれ終わるよ、って。何歳なの、って。 下手したらっていうの。ですからね、たっぷり楽しめない。あるとこまで楽しめるけれども、たっぷり楽しめない。で僕はね、去年と、今何が違うっていうのは、もう病気で、もうやばい、もう生きるか死ぬかっていうとこまで行ったからね、自分がそういう状況に巻き込まれた時にもう終わるんちゃうかと思った時に、イエス様がいるという確信があるから、今度ね、コーヒーが美味しいのよ。前より。もう、美味しいねよ。もう、なんか、KBF のキャンプのソフトボールがね、もう楽しいねよ。なぜ言うと一番大事な将来のことが解決してる。どうなるか分かってる。自分がどういう態度を取るか分かってる。ですから、食事をたっぷり楽しんで、なんかこれ飲んでかぶすとか、この遊びで忘れようとするとか、この趣味に夢中になって忘れようとするんではなくて、何やっても大丈夫なんだと。そしてパオロがこれを掴んでた。これを理解してた。ね、これが大事なポイントじゃないかなと思うんですね。そして最後は、18の終わりの方をまた読んでくれますか。
主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に見栄えがとこしえにありますように。アーメン。
最後は賛美の言葉で終わってるんですけれども、これは飾り物じゃない。なんか格好つけて、これ最後につけようと思わない。ですね。これはこの人の性格なんです。この人はイエス様と共に生きる。そして、否定的なことを考える、暗いことを考える、マイナスに考えるのではなくて、感謝、感謝、感謝っていうようなものが、もう彼の原点、もう彼の土台だったんですね。そのような心、皆様どうでしょうか？毎日感謝な心で生きているのか、それか人がこれができてない、あれができてないとか、なんか裁判官みたいに見てるのかって。それだったら終点は惨めなものになりますよ。感謝。非常に大事なんです。病気してても感謝できるものがある。問題があっても感謝できるものがある。これが成長したクリスチャンの行動なんです。そしてこれがパオロが牢屋に入ってるのに、体がボロボロなのに、明日死刑になるかもしれないって分かってるのに、感謝っていうのは理解してたんですね。これが成長したクリスチャン。そして私たちがこのような人になっていくんだったら、自分の力では無理なんです。いい人と付き合ってると、その人の性格が私たちに移ってくるので、ですからこれから、ナナちゃんとバタヤンが見せてくれたようなイエス様と共に生きる、それが第一、人間に依存するんではなくて、この人から癒しもらうとか、この人からもう価値をもらうんではなくて、第一、主がいる、そしてその主と共に生きる。そうするとこのような素晴らしいような考え方が最後の最後になったら持つような人になってきますので、それを本当に考えて前向きに言いたいと思います。祈ります。天父様、年取った時にやっと人生の生き方が分かったっていうのではなくて、今、私たちがあなたを喜ぶような生き方を経験したいと思います。けれども私たちが弱いもんで、すぐ人を憎んだり、偉そうに裁いたり、そういうことありますので助けてください。私たちを許してください。そして、本当にこのパウロを持ったような価値観で、生きることができますように、どうぞ聖霊様、私たちの中に強く住んでください。あなたの愛が私たち通して流れてきますように、あなたの知恵が流れていきますように、どうぞ私たちの中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。